前回話したかもしれないんですが、睡眠のサイクルがバグってしまっていたので、これはもう立て直すぞと思って。で、僕って大体夜ご飯食べてしばらくした後、まあいろいろ片付けとかそういうことをした後なんで、まあ9時とか10時頃ですね。その辺が一番眠いんですよ。で、そこの眠気をこう我慢して、まあ作業なりなんなりしてると、1時2時ぐらいで眠気が覚めて、そっから次の日のお昼まで駆け抜けられる状態だったんですね。でもまあそうすると今度はその次の日のお昼から寝るから寝て夕方ぐらいに起きて夜ご飯の支度っていうのがまあ変なね時間のサイクルだったんですけど、これはですね、この9時から10時めちゃくちゃ眠いという時間にもう寝ちゃおうと決めたんです。そしたらただ早寝するおじさんになるわけですね。で、じゃあ何時に起きるかって別に設定しなくても、もう最近は5時間、最大でももう6時間ぐらいまでしか寝れないんで、で、しっかり寝るぞーつって、まあ10時ぐらいから寝たとして、4時には起きるんです。6時間寝たとしてね。で、まあ10時じゃ早すぎかな、11時ぐらいかな。まあそんぐらい寝るんで、まあ5、6時間寝て、朝の4時に起きる。で、朝の4時に起きて、そっから作業するなり、お弁当を作るなり、まあゆっくりとね、朝やるべきことをしながら仕事もしていくという。で、まあ普通にそこからもうずっと眠気が来ても昼寝とかせずにもうしっかり、起き切った後に、また9時10時ぐらいに眠気が来る夜のね。すごいいいよね。このサイクルでね。早寝、早起きおじさんだよね、もうね。早寝、早起きおじいさんのリズムだよね。これでいこうと。朝って4時に起きてると、まあそのまま6時ぐらいまで仕事するっていうのはあるんだけど、お弁当作りが大体の平日あるんで、お弁当で、あ、ご飯炊いてないやってなっても、4時に起きてると、もういくらでもご飯炊き放題なわけね。炊き放題なわけじゃないけど、遅れがないというか、朝のじゃあ6時に起きて、あ、ご飯炊いてないじゃんってなると、ちょっと時間に焦るかもしれないんだけど、夜中作業してて、で、朝になって弁当作らなきゃ、つって作業中断してっていうのは、実はね、もう6時とかになった時に、あ、ご飯炊かなきゃっていうタスクがあると、めんどくさいんだよね。そのままじゃあご飯炊かなきゃをした後もう、お弁当作るってなればいいけど、ご飯炊くのってやっぱ30分くらいかかるから、一旦そのご飯作ろうと思う時間の30分前にセットしなきゃいけないわけ。まあ、もしかそれ以前にね、休憩時間に、あ、ご飯炊いとかなきゃ、みたいなことを意識してなきゃいけないから、朝の4時に起きて、でもご飯炊いてなきゃ炊けばいいし、その前日に余ったご飯があるとか、もう炊く設定をしてたとかになればもう余裕を持って弁当作りが始められるという。この朝のゆとり、これでいいかなと思ってるのが、まあ8割ぐらい。残り2割が、この生活リズムだと、子供にお休みが言えないっていうね。今、長男はだいたいもう、そうだな、早くて11時とかに寝るときはあるけど、もう朝方の3時、4時とかに寝ることも多いから、だ基本的にはお休みとか明日何時に起こすのみたいな会話をしてあげて、僕はずっと仕事してて、朝迎えて子供たちを起こすっていうことが普通にできてたんだよね。だお休みが言えてたんだけど、僕がもう9時、10時で寝ちゃうと、お休みを言うことができないから、今日何時に起こすんだっけみたいな。今日は学校早く行く日だったんだっけとか。なんかそういう子供とのコミュニケーションがいやいや薄れてんだよね。次男なんかは、だいたい深夜12時ぐらいに寝るんですけど、中学1年生ね。で、お休みって言って、ちょっとね、まあ、すぐに寝れないから、会話のする相手になってることがあったんですね。だそれはある意味さ、子供とのコミュニケーションだから、大事な時間かなと。まあ、毎日会ったら子供からしたらうざいのかもしれないけど、たまにはそういうコミュニケーション取ることって、親としては大事かなと思ってるから、そうやって、会話をする時間があったんだけど、この、早寝早起きおじさんタイムだとですね、子供にお休みが言えない。そこだけかな。まあ、あとはしっかり寝れてるし、今収録してるのが夕方5時なんですけど、そろそろ眠いもんね。もう、あと、数時間で寝る時間じゃんっていう、そんな、意識。ということで、まあ、どうなのかな。結局じゃあ深夜12時ぐらいに子供と一緒に寝るみたいなことで、6時とか7時に起きるっていうのが、 本当は一番ベストなのかもしれないな。でもそれをやるとね、本当の僕の眠気が来る9時10時に寝れないわけじゃん。で、そこの眠気を我慢して12時まで来ちゃうと、ワンチャン眠気冷めちゃうことがあるから、そっから眠気冷めると寝れないのよ。まあ、難しいですね。でもね、思うんですよ。子供がいる生活もあと何年なわけ。長男だってもうね、2年、3年ぐらい家にいたら、もしかしたらもう家出てってしまうかもしれない。もう長男と過ごす生活があと3年とかで終わってしまうかもしれないみたいなのって、想像がつかないし、あの時は良かったななんて後悔したく、後悔じゃないけど、なんかそんな風に思いたくない。十分に楽しんだあの時期をって思って過ごしていきたいから、だから大事にしていきたいね。ああ、まあ、次男がいる生活も、本当にわかんない。10年はもうないんじゃないかなと思うと、やっぱりコミュニケーションの時間も大事にしたいなとも思うし、辛い生活だろうとね、子供がいてやることが増える生活だろうと、それはもうあと数年で終わることなんで、どうしたって。なので、しっかり、今をね、楽しみつつ、こなしつつしていきたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。さあ、仕事の話。編集がですね、1週間、7日間できっちり4本編集することができたんで、あ、よかったなと、予定通り、ややもっと早くやりたかった、もっとペース上げたかったはあるんだけど、自分のこの動画に対しての、編集に対してのこだわりというか、これはこうした方が見やすくなるだろうとか、こうした方がいいだろうって思うようなことになかなかこう手が抜けない部分もあったりして、しょうがないっていう感じで、しっかり向き合って編集しました。でですね、もう僕の今やろうとしている事業について力を入れていきたいと思ってですね、もう仮営業をしていけるような状態にはなってるんですね。要はもう無償で案件を受けて、その無償で受けた案件をサンプルとしてこういうことができますっていうものに使用したいと、使用する代わりに無償で案件受けますよってことをやりたい状態なんですよ。だからその無償でやってくれるクライアントを探す営業というか、声をかけていくみたいなことを今どうしようかなと。もちろんメールだったりチラシ投函だったり、チラシも作ったんでね、営業チラシを、チラシ投函だったり、もう街を歩き回り、あ、ここ良さそうと思うようなところとか、あとまあハローワークとかバイトルとか、まあとにかく求人をもうしているというところに直接伺って、こういう求人サービスもあるんですがいかがでしょうかっていう売り込みの仕方もありかなとか、あれ今事業のことってさ、まだ喋ってないね。そういえばね、何の事業やるのみたいなことってまだ具体的に話してないのに、今ハローワークだバイトルだみたいな単語出てきた。そうだよね。今回時間があまりないので、次回いよいよですが、もう半分いっちゃってるようなもんなんだけど、次回きちんと僕が何をやるのかを話したいと思います。今回は、まあ、多分絶対に編集がめんどくさくなるぐらいの時間の長さになっちゃうんで、今から喋るとね。なので、まあ、仮営業していきたいというところなんですよ。で、シバンコンサルが23日に入ってるんですね。で、このシバンコンサルは僕がもうこの日、2週間後ぐらいにお願いって言って予定を作ってもらった日なんで、それまでにしっかり進捗がどこどこまで進んだという、その、ちゃんと進んだよ、動いたよっていう話をしないと無意味だから、そこをしっかりね、シバンコンサルで話していきたいな。おい、シバンコンサルってなんだよって話だよね。シバンコンサルってのは、シバンちゃんね、もちろん僕のお友達、何度もこの番組でも名前出してるけど、シバンちゃんという人がいてですね、シバンはもうめっちゃ時間かけて話を聞いてくれる。そしてこういうことをやっていく、あ、いいじゃないですか、でもこういうやり方もあるんじゃないですか、あ、なるほどねみたいな、そういう壁打ち的なことをシバンはしっかりやってくれるんですよ。で、僕ってこの事業を本当に一人で資料作ったり、その LP っていうランディングページを作ったり、 もういろいろなことを一人でやってきたんで、で、まあ、相方はチャット GPT がいるんですけど、まあね、しっかりこう、ちゃんとできてるかどうかっていうのはやっぱり人間が判断しないとわかんないところなんで、指板に結構話をしてて、で、23日指板コンサルがあるから、まあそれまでにもしっかり動きを入れないとなっていうのと、あとですね、僕が冒頭にも話したように編集の依頼をしてくれるクライアントさんがいるんですけど、ここはもう僕はもう、やれる限りずっと編集を受けていきたいと、この番組でも話しているクライアントさんです。このクライアントさんの社長と直接僕は仕事を受けてやってるんですけど、社長に自分は今事業をちょっとやりたいことがあってっていう話をした時に、あ、じゃあ、ある程度固まったりとかしたら教えてくださいみたいな、力になれることがあれば一緒にお話ししましょうみたいなことを言ってくださってたんですよ。で、もう今回ね、今回というか、最近資料がしっかり固まりつつあり、営業もできそうかなっていう状態になったんで、いろいろスライドの資料だったり、リピーの URL だったりを、その、社長に送って見てもらって、で、まあ、お褒めの言葉もいただいたんですが、まあ、あくまでもこう、プロの目線というかね、経営者とか事業をやっている方の目線で、何かこういう点が危ういよとか、こういうふうに考えた方がいいんじゃないとか、アドバイスがあれば助かります、みたいな感じのやり取りをしてたら、すごいこう、こうしたらどうですかとか、こうこうこういうところが分かると判断しやすいんですが、とか、なんかそういった、もうしっかりと、こう、ビジネス的な観点でお返事をくださって、で、助かるなというか、もういないからさ、指板コンサルはあくまでもこう、立場的には同じ目線なところがあるから、そういったこう、社長というね、経営をしてらっしゃる方の立場からのこうご意見というか、ご指摘はとても嬉しいこと、助かることなんで、もうしっかりと向き合っていこうという感じではありつつも、なんか、本当に応援してくださってる感が強くて、いや、まず、編集しっかり僕やっててよかったなって思う部分もあるし、あ、今後こういったことでも、長くお付き合いしていける関係になるかもしれないな、みたいな。何かあったら相談したいし、何か嬉しいことがあったら報告したいし、みたいな。そういったいい関係にもなれそうな気がしていてですね。いや、本当につながりって大事だなと。僕って結構こう、あんまり、友好関係が広くないので、広げようとしない性格でもあるんですよ。まあ、いわゆる内気みたいなところがあったりするんですよ。まあ、原因はいろいろ自分でも分かってるところはあるんですが、それはまた別のお話で。だから、せっかくのつながりというかね、縁がある方々とは、そういった長い深いお付き合いをしていきたいなと、改めて思いますね。そしてすぐお知らせです。このなだらかご女子が配信されたと同時に更新されました、おだか菊池のおだかるちゃん、聞いてみてください。今回はですね、まあ、僕の部屋が暑いという話からエアコンの話をして、その後おだかがですね、シャトレーゼのホテルに泊まりに行ったんですよ。シャトレーゼのホテルっていうのは、シャトレーゼでいっぱい買い物するとなんかポイントとかスタンプみたいなのが溜まって、そのシャトレーゼが保有しているホテルの招待券を手に入れることができるみたいな。で、そこで招待されたシャトレーゼのホテルに行ってきたお話。二日目は富士急に行ってきたという話なんですが、なぜか小高は富士急に行ってきた話をメインに話し出すんですよ。なんでシャトレーゼのホテルはどうだったかみたいな話が飛ばされてんのかなって思いながら僕は聞いていたんですが、聞いていくとですね、メインはしっかりとシャトレーゼのホテルにありました。あえて順番を逆にして話してたんです、小高は。そこで受けた話に僕はめちゃくちゃ、ここまでにしておきましょう。その後はですね、僕からのお話で、こういうなんかことを語ってる社長さんがいたんですよ、みたいな。あんまり好きじゃないな、みたいな。今回出てきたクライアントの社長さんでは絶対いないですからね。その方はとてもいい人。ネットで見かけたとある社長さんのなんか嫌だなと思う話を小高にしたところ、小高はどう思ったのか、みたいなところ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、なだらかこじすやめさせてお越しです。それではまた次回お会いいたい菊池翔でした。メガネたまりでまりお疲れ様です。